それではお読みいたします。使徒の働き17章16節。さて、アテネで2人を待っていたパウロは、町が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを感じた。そこでパウロは、街道ではユダヤ人が神を敬う人たちと論じ、広場では毎日そこに居合わせた人たちと論じた。エピクロス派とストア派の哲学者たちも幾人かいて、パウロと論じ合っていたが、その中のある者たちは、このおしゃべりは何を言うつもりなのかと言い、他の者たちは、彼は外国の神々を伝えているらしいと言った。パウロがイエスと復活とを述べ伝えたからである。そこで彼らはパウロをアレオパゴスに連れて行ってこう言った。あなたの語っているその新しい教えがどんなものであるか知らせていただけませんか。私たちにとっては珍しいことを聞かせてくださるので、それが一体どんなものか私たちは知りたいのです。アテネ人もそこに住む外国人も皆、何か耳新しいことを話したり聞いたりすることだけで日を過ごしていた。そこでパウロはアレオパゴスの真ん中に立って言った。アテネの人たち、あらゆる点から見て私はあなた方を宗教心に厚い方々だと見ております。私が道を通りながら、あなた方の拝むものをよく見ているうちに、知られない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけました。そこで、あなた方が知らずに拝んでいるものを教えましょう。この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は、天地の主ですから、手でこしらえた宮などにはお住みにはなりません。また何かに不自由なことでもあるかのように、人の手によって使えられる必要はありません。神はすべての人に命と息と万物とをお与えになった方だからです。知られている神にと題して近藤牧師が説教します。
約1ヶ月ぶりに使徒の働きに戻ってまいりましたけれども、アドベントの礼拝の第1回目は使徒の働きの17章の前半からだったと記憶しています。今日の舞台はアテネです。アテネ、有名な都市ですけれども、アテネと言いますとすぐにですね、私などが思い浮かべてしまうのは前回前々回のオリンピックですね。4年ごとにやってきますオリンピック。2004年にオリンピックがアテネで開かれましたけれども、そもそものオリンピックの発祥の地でもあるアテネ、もちろんそれだけではなく、アテネと言いますと様々な文化、ギリシャ文化の中心地、あるいは様々なギリシャ哲学の発祥の地。今あちらこちらの美術館や博物館に入りますと、日本だけでなく海外も含めて、ギリシャの彫刻がない美術館や博物館はですね、有名なところではほとんどないほどです。ギリシャの彫刻がない美術館はないほどですということですね。ないほどです。それぐらいギリシャのその文化、美術というものが広く知られていた、その中心地が今日の舞台です。使徒の働き17章のおさらいですけれども、前半部分、17章の前半部分はテサロニケでの事柄が書かれていました。テサロニケでの事柄、皆さん覚えていらっしゃるでしょうか。パウロとシラスとテモテ、テサロニケにつきまして、そして聖書に基づいて安息日にユダヤ人たちと論じました。 その中からユダヤ人たちのみならず神を敬うギリシア人が大勢おり、貴婦人たちも少なくなかった。そのようなギリシャ人たちもパウロとシラスに従った、イエス様を信じるようになったというんです。しかしそれだけでは終わらずに、このテサロニケの町では妬みに駆られたユダヤ人たちが暴動を起こして、そして迫害をした。そんな中でパウロとシラスはこのテサロニケを逃れます。夜のうちに、尋常ではないですね、夜のうちにベレアへと送り出されます。さあ、そしてベレアでの話です。17章の10節以降はベレアでの話。ここでもですね、ユダヤ人たちの街道に入っていって、そして前回の箇所のその暗証聖句でもありましたけれども、ここのユダヤ人はテサロニケにいる者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べた。私たちにとってお手本とも言えるようなこの聖書の向き合い方、聖書との向き合い方を見せたベレアの人たちは、そのため多くの者が信仰に入ったというんですね。これがベレアでのこと。でもここでも続きがあったんです。テサロニケのユダヤ人たち、妬みに駆られたユダヤ人たちはこのベレアにまでもやってきて、扇動して騒ぎを起こして、そしてパウロとシラス、テモテを追い出そうとします。まあ、そのような迫害の中で、まずはパウロ一人が送り出されて、このベレアの町から送り出されて、そしてたどり着いたのがこのアテネなのだというのが前回の最後の箇所でした。今日の16節は、さてアテネで二人を待っていたパウロはという言葉で始まりますけれども、二人を待っていたパウロ、シラスとテモテがパウロのもとにやってくるのを待っていたパウロ、まあ、これまでですね、非常にある意味戦略的にといいますか、計画的にこの伝道旅行を続けてきたパウロとシラスたちでしたけれども、パウロにとってはこのアテネでの滞在期間というのは意図していなかった。おそらくテサロニケの後にベレアに行くということもパウロの予定にあったはずなんです。でもこのアテネにたどり着いたということ、そしてしかも一人でそこに滞在するということはパウロの計画にはなかったはずのこと。言うなれば、今までずっと伝道旅行を続けてきて、ピリピの町では石で撃たれて瀕死の状態になって、行く先々で確かに救われる者たちもたくさん起こされた、でも同時に行く先々で迫害が起こって追い出されて、心身ともにストレスを抱えていたパウロにとって、このアテネでの滞在というのは、私なんかが考えますと、本当に大変な日々の中に与えられた、ある意味休暇の時、ほっと一息ついて一人でゆっくり静かにする時、そんな時にも思えるんですけれども、でもパウロはそうではないんですね。二人を待っていた数時間ではなくて、数日数週間、天下のアテネの町でパウロは何をして待っていたか。どこに行ってもパウロはパウロなんですよね。このアテネでも自然発生的な宣教が始まっていくんです。16節17節では16節と17節をご一緒にもう一度お読みしたいと思います。よろしいでしょうか。使徒の働きの17章の16節と17節、はい。さてアテネで二人を待っていたパウロは、町が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを感じた。そこでパウロは街道ではユダヤ人や神を敬う人たちと論じ、広場では毎日そこに居合わせた人たちと論じた。パウロは2種類の人たちと会います。その前に16節、町が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを感じた。今やですね、ギリシャの美術品、特にそれはギリシャ神話の神々をかたどったものが多いわけですけれども、そのギリシャ文化、ギリシャの美術品というものは 今ではですね、その多くがあくまでも美術品として美術館に飾られるものです。何かですね、本尊としてこう、まあ、神社、日本でいうと神社やお寺の中にこう飾られるような類のものではなくて、今でこそ美術品となっているんですけれども、パウロが訪れた時代のこのアテネというのは、一つ一つの偶像、街中に満ちている偶像、その数や報告によると、なんとそこに住んでいたギリシャ人自体よりも数が多かったとも言われてるんですね。この偶像の数が、もうどこに行っても街中に偶像が満ちている。しかもその一つ一つの偶像を人々は拝んでいる。美術品としてではない、モニュメントとしてではない、信仰の対象として拝んでいる。まあ、そのような街に足を踏み入れてパウロが何も感じないわけがないですね。心に憤りを感じるんです。そこでパウロは、このアテネの町にもユダヤ人の街道がありました。その街道に入っていってユダヤ人と論じます。神を敬う人たちと論じます。それだけではないんです。広場に出て行って、これはもう無差別にですよね、誰か約束を取って誰と話すかを決めてということでもなくて、広場に行って毎日そこに居合わせた人たちと論じた。まあ、オープンスペースで次々と人々と論じていったパウロの姿が浮かび上がります。アテネは文化の中心地であると同時に学問の中心地でもありました。ギリシャ哲学、続く18節、エピクロス派とスト派の哲学者たちも幾人かいたとありますけれども、まあ、このアテネで始まっていく出来事、この17章の後半部分の箇所、今週と来週と2回に分けてこのアテネでのことをお話をしたいと思っていますけれども、ある意味ですね、新年のそのような箇所にもふさわしいかなと思わされております。新年の箇所にふさわしいかなとも思わされています。今日も主にはこの箇所から、前半部分の箇所から2つのことをお話をしたいと思っております。第1点目が、深みに漕ぎ出しましょう、深みに漕ぎ出しましょうということ。そして第2点目が、知られている神に、今日の説教のタイトルですけれども、知られている神にということです。深みに漕ぎ出しましょう、そして知られている神に。まずは深みに漕ぎ出しましょうということですけれども、アテネでのパウロの様子、さらに詳しく記されているのが17節18節以降のことです。エピクロス派とストア派の哲学者たち、ギリシャの哲学ですね、ギリシャの哲学、まあ、この紀元、大体パウロがこのアテネを訪れたのは紀元50年頃だったと言われていますけれども、その当時にエピクロス派、ストア派、まあ、よくですね、ギリシャ哲学と言いますとソクラテスという人物ですとか、ギリシャ哲学というと、私今話そうとしてド忘れしましたね、ソクラテス、そしてギリシャ哲学と言ったらソクラテスと、さっきまで覚えてたんですド忘れしましたね、まあ、有名なそのソクラテスたちがいますけれども、そのギリシャ哲学のもう本当に始まりの始まりのですね、その哲学、しかし そのような哲学はすでにですね、廃れており、この時代エピクロス派やストア派の人々、まあ、ただですね、このエピクロスやストア派、ストア派を作ったのはゼノンという人ですけれども、始めたのはこの人々も、大体ですね、このパウロの時代から350年ぐらい前の時代の人たちなんですね。しかしその教えを面々と受け継いでいる、そういう哲学の流れ、学問の流れの人々。でも単なるこれは学問ではなくて、宗教とも非常に密接に結びついているんです。自分自身の生き方、そして神観がどのようなものか。まあ、いろいろなことがですね、これ詳しくやっていきますと、この 短い時間ではもちろんこの語りきれないわけですけれども、哲学のことでもですね、簡単にこのエピクロス派がどのような主義であったか、まあよく言われるのが、このエピクロスという人が主張したのは快楽主義ということですね。人生の目的は快楽なんだ、喜び楽しむこと、そして悲しみや苦しみがなくなること、このことを求めていく、快楽こそが人生の目的。そして神観というものも持っていました。このエピクロス派は、神々は確かにいる、でもその神々は人間には関心はない、まあ、私たちが神様、特にですね、この聖書からこの神様というお方について知っていくときに、この神様、聖書の神様は私たちの在り方に対して、私たちの歩みに対して、人生に対して本当に強い関心を持っておられて、そして導いてくださるお方。でもこのエピクロス派の人たちにとって、神々というのは人間には関心のないそのような存在だと捉えられていました。そしてストア派です。正反対の主張をするんです。ストア派というのは禁欲主義で知られた、そういう主義です。同時に神々の存在を主張しました。でもそれはですね、半信論と言います。どこにでも神は満ちている、まあ、少しですね、日本の状況と似ているかもしれません。どこにでも神は満ちている、あの木にも石にも空にも、また神教のその文化の中で。でも彼らは禁欲主義を掲げるぐらいですから、非常にですね、道徳を主張したんです、強調したんです。また同時に人間の理性というものを非常に強調しました、まあ、このようなですね、エピクロス派、ストア派、他にもこの当時のギリシャには懐疑主義の人々であったり、他の哲学を掲げる人たちも集まっていたわけですけれども、そのような哲学者たちとパウロは日々論じ合いました。もともとパウロもタルソの出身、ギリシャの文化圏の中のタルソの出身ですから、そういう素地があった、背景があったはずです。ギリシャの哲学にも精通していたはずです。そんな知識を総動員しながら彼は日々論じ合っていました。ではそんなパウロに対する反応は一体どのようなものだったのか、書かれています。その中のある者たちはこのように言いました。このおしゃべりは何を言うつもりなのか、このおしゃべりは何を言うつもりなのか。他の者たちは、彼は外国の神々を伝えているらしいと言った、まあ、このおしゃべりは、これはですね、まあ、新改訳聖書を訳すにあたって、非常にこうマイナスのニュアンスを、ネガティブなニュアンスを醸し出そうとしているんですね。このおしゃべりは一体何を言っているのか、言っていることがわからない。そしてある人々は、他の人々は、結局彼は外国の神々を伝えているんでしょう、このギリシャのではなく。何かですね、このような反応を見ますと、当時のギリシャというのが宗教的にも非常に、今の私たちの置かれている状況にも、この日本の状況にも似ているようにも思われるんです。私もですね、何度となく一生懸命この聖書の教えを説明したときに、まあ私の教え方が悪かったということもあるんですけれども、今までですね、一生懸命こう教えようとしてきたときに、何を言ってるか全然わかんないということをですね、言われたことが幾度となくあります。こちらですね、もう本当に一生懸命教えようとしているんですけども、説明すればするほど複雑になっていってしまって、神学用語が出てきてしまったりして、ますますですね、相手はわからなくなっていってしまって、何を言ってるかわからないと言われたことがあります。言われてきました。そしてもう一つの反応、この日本でも出会う反応というのは、結局キリスト教は外国の宗教でしょ？というものですね。まあ、キリスト教が外国の宗教なのかと言われるとですね、反発を覚えますよね。じゃあ仏教はどうなんだとですね、思ってしまうんです。もともとはですね、 ガウタマシッタールタですね。ブッダが始めたこの教え、まあ、ですからインドで生まれた教え、しかもそれが東南アジアや中国を通って日本に入ってきているわけですから、仏教だってですね外国の教えなのに、なんでキリスト教だけというそういう反発がこう浮かんでしまうんですけれども、以前おかしなものを見ました。浅草の浅草寺、そこにですね外国人は中に入らないでくださいとこう書いてあったんですね。もともと浅草寺が仏教のお寺だとするならば、じゃあ日本人も入れないじゃないかなどとですねその場でも思ったんですけれども、まあこのギリシャ人たちの反応、日本人にも通ずるものがあると思うんです。何を言ってるかわからない、それだけ背景がないわけですね。キリスト教の背景がない、今のヨーロッパとも違う当時のギリシャ、あくまでもギリシャ神話の神々に対する信仰に満ちているその町で、パウロがイエス・キリストということを伝えて、そして旧約聖書の予言の通りにということを伝えて、でも何よりも大きかったのが、私の信じる神は唯一の神である、まあこの概念がないわけです、ギリシャの文化の中では。何を言っているかわからない、あなたが伝えているのは結局外国の宗教のことでしょう。パウロがイエスと復活とを述べ伝えたからであると言われています。でもこの反応には続きがあったんです。19節と20節、でもそこでですね身を引いてしまうだけではないのが、ギリシャ人のギリシャ人たるゆえんとも言えるんですけれども、では19節と20節もご一緒にお読みしたいと思います。よろしいでしょうか。使徒の働きの17章の19節20節、はい。そこで彼らはパウロをアレオパゴスに連れて行ってこう言った。あなたの語っているその新しい教えがどんなものであるか知らせていただけませんか。私たちにとっては珍しいことを聞かせてくださるので、それが一体どんなものか私たちは知りたいのです。これがギリシャ人ですね。新しい教えに対する興味と関心、珍しいことに対する関心。続く21節にはこのようにも書かれています。アテネ人もそこに住む外国人も皆何か耳新しいことを話したり聞いたりすることだけで日を過ごしていた。新しいもの、耳新しいことを聞いたり話したりすることに対する興味と関心、異様にこれが高いんです。高いんです。そしてパウロが連れて行かれたのがアレオパゴスと書かれていますけれども、まあ、アレオパゴスとそれだけカタカナで出てきても一体ここはどこなんだろうと思うんですけれども、これはですねすごい場面なんです。アレオパゴスに新改訳聖書米印がついていまして、そして欄外を見ますとこのように書いてあります。あるいはアレオパゴスの議会、アレオパゴスの議会、大都市アテネのその議会、それは同時に裁判所でもありました。裁判所であり議会、行政の中心、政治の中心であり、同時に学問の中心でもあったその議会、ここには約30人の議員たちが民の代表として選ばれていました。それは道徳的にも、そして知的にも、このアテネの町を代表する30人ということで選び出された、そのような人々が議会を招集していた、その場にパウロは連れて行かれたということなんです。まあこれはですね震えるような状況です。震えるような状況。そこでパウロが教えていることがこのアテネの町にふさわしいかどうかということが審査される、審議される、そういう場所なんです。今日永田道夫君は先ほども お伝えしました通り、北上教会の礼拝での証しをするために向かいましたけれども、北上に向かいましたけれども、昨晩ですね、聞かれたんです。近藤先生は礼拝の中で話すときに緊張しますかと聞かれたんですね。なんでそんなこと聞くのかなと思ったんですけども、あ、そうか、道夫君、今日は北上教会で考えてみれば初めての教会で初めての人たちを前にして話すことになるんだなと改めて思いまして、そしてそれは緊張もするだろうなと思いまして、今日のために祈ったんでしたけれども、パウロにとっても急展開です。そしてでも同時に彼にとってそれは喜びだったかもしれません。この審査の結果、遺憾によってギリシャでの宣教が許されるかどうかが決まる。しかしそれを主によって与えられた機会としてパウロは捉えて、そして語り出すんです。彼が話した内容に関しては来週また詳しく考えていくことにしますけれども、今日はその手前です。先ほど読みしましたギリシャの人々の言葉、あなたの語っているその新しい教えがどんなものであるか教えてほしい。珍しいこと、耳新しいことを話したり聞いたりすることだけで日々過ごしていたと言われるこのギリシャの人々。先ほど当時のギリシャと日本は宗教事情が似ているんじゃないかということをお話をしましたけれども、しかしこの箇所を読むときに、このギリシャと私たちが生きる現代社会も、宗教的な部分だけでなく、この現代社会もまた重なるのではないかと思わされるんです。新しいこと、耳新しいこと、珍しいことを求め続ける社会、どうでしょうか。私たちの生きる社会、スピードが速いですよね。流行りというものが、流行というものが移り変わっていく、目まぐるしく移り変わっていく。芸能の世界を思うときにですね、非常にそれが顕著だなと思うんです。お笑い芸人たちが、テレビに登場するお笑い芸人たちが、そんなに私も普段しょっちゅう見ているっていうわけではないんですけれども、お笑い芸人たちが時々ですね、こうこのように口にするのを耳にしますね。来年の今頃私がテレビに映っているかわからないですけどね。それをですね、こう自虐ネタとして笑いにするわけですけれども、でもそれは単なる笑いだけでなく、ある意味切実な彼らの不安というものをですね、表している言葉にも毎回そのような言葉を聞くときに思うんです。来年の今頃自分が残って生き残っているかどうかはわからない。絶えず危機感を彼らは抱いています。飽きれば捨てられる、次へ次へと新しいものを生み出さなければあっという間に自分たちは見放されてしまう存在だ。テレビの世界だけではないですね。多くの人が社会のスピードについていこうと必死です。次々と技術が革新されていく中で、新しいもの新しいもの、仕事の世界でも新しい方法に乗り遅れては生き残れない。以前知り合いの方が転勤になりました。転勤で行った先で、そこでの仕事を終えて数年後に自分の元いた職場に帰ってみれば、その職場のやり方がまるで新しいものに変わってしまっていて、とてもついていくことができずにノイローゼになってしまった、そんなこともありました。絶えずそのような状況の中で顔色を伺って、新しいものは何か、自分がどのように処するべきか、相手が考えていることを読んで先回りして気遣うことが求められ、場の空気を読まなくては生きていけない。あっという間に見放されてしまう、そのような危機感が絶えずある。知識は増えているはずです。簡単に容易に欲しいと思う知識を手に入れることのできる社会だとつくづく思うんです。以前は図書館に行って何時間もかけて調べたことが、コンピューターの前に座ってポンと検索をすればあっという間にその情報が出てくる、いくらでも出てくる、そのような私たちの社会です。 でもですね、この知識が増えていくということは錯覚を引き起こすんです。何か自分が賢くなったような、そんな錯覚です。知識を右から聞いて、そして左に流していくという、そのような技術に対しては、私たちは確かに上手になった、上手くなり続けていると思うんです。でも聞いたものを自分の中にしっかりと受け止めて、それを深く深く掘り下げて、自分自身の考えを成熟させていく、その作業は知識が増えれば増えるほど後回しにされていく、このような問題も引き起こします。知識が増えるということは、決して自分自身の思索が、視点が、考え方が深められたということとは違うんです。待つのが苦手になっていると言われます。まあ、この社会、特に私の世代も含めてだと思いますけれども、若い世代になればなるほど待つのが苦手。手紙を書けば、以前は数週間、数日間、数週間かけてその返事が返ってくるのを待っていた、そんな文化はもう今や死滅してしまっている。メールを送れば数分後に返ってこない、それだけで不安になってしまう、自分は嫌われたんじゃないか。待つことが苦手というのは、人の関係においてだけではありません。答えが見えないということに対して、その状態のままで悩み続ける、悩み続けるというのは必要なことなんです。しかし悩むことに耐えられない、早く答えが見えないと、いても立ってもいられなくなってしまう。そして浅はかな考えによる行動を繰り返してしまう。聖書の読み方に関しても同じようなことが言えると思うんです。私たち本当に気をつけないと、聖書の読み方に関しても、聖書そのものと向き合って悩んで、そこに書かれていること、教えられていることを自分自身のものとして教えられていく、これにはある意味時間がかかるんです。知識としてその教えられている内容を理解するのみならず、それが実生活を通して、神様との関係を通して真実である、真実であることは確かなんです。でもそれが自分自身の歩みの中で肉となっていく、それには時間がかかるんです。しかし時間がかかることに対して耐えられない。何か自分自身で悩んで教えられていくというよりも、聖書に書かれていることはこうですよとポンと教えてもらうことを期待してしまう。でもそれでは自分自身の思索が、御言葉に対する思索が、そして神様との関係が深まらない。文脈を無視して、目に入る箇所、気に入る箇所だけを抜き出してしまう、このような問題もあります。しかし聖書は綿密にその箇所に至るまでに、どのような背景があり、そしてどのような思いが込められており、そしてその言葉がそこに記されているか、集合体としてですね、聖書は私たちに対して語りかけているにもかかわらず、お守りのように簡単に一つの箇所だけを抜き出して、そして他の箇所を見ようとしない、そのようなこともしてしまう。新年の歩みです。深みに漕ぎ出しましょうというのが、この箇所から教えられることなんです。ギリシャ人のように、あるいは現代社会のその流れの中に、あえてギリシャ人のようにではなく、立ち止まって目新しいものばかりを求めていくというよりも、私たちに与えられているこの御言葉を、神様との関係をどこまでもどこまでも深めていく。教会も流行りがあるんです。たくさんの流行りがやってきてですね、そして去っていくということを繰り返しますけれども、しかしこの聖書はどこにも逃げていかない。私たちの前に置かれ続けているこの御言葉の中から、御言葉から教えられ続けていきたい。神様との関係においても深みへと漕ぎ出していきたい、深みへと向かいたい、そのように思わされるんです。さあ、そして今日の2番目の点、知られている神にということですけれども、 まあ、パウロが語りましたこの説教の内容、説教の内容は来週に改めて詳しくと言いましたけれども、今日はその初めの部分に注目したいと思うんです。パウロがどのように語ったのか、パウロは場所によってその語り口を変えています。まあ、このアテネでは一体どうだったのか、パウロはどのように語り始めたのか、22節ご覧ください。では22節をご一緒にお読みしたいと思います。使徒の働き17章の22節、はい、そこでパウロはアレオパゴスの真ん中に立って言った。アテネの人たち、あらゆる点から見て私はあなた方を宗教心に厚い方々だと見ております。宗教心に厚い、確かに厚い、偶像が満ちている、彼らが生み出した偶像が満ちている。しかし同時にパウロは話を、言葉を続けます。23節、私が道を通りながらあなた方の拝むものをよく見ているうちに、知られない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけました。そこであなた方が知らずに拝んでいるものを教えましょう。まあ、この知られない神にと刻まれた祭壇、何かですね、こう碑文のようなものをパウロは見つけたと思われます。しっかりとですね、こう体が彫刻されているギリシャの彫刻の神々ではなくて、祭壇があってそこに刻まれた文字、知られない神に。不思議に思うんです。ギリシャ人は何千何百もの神々を作り出して祀ってきました。ギリシャ神話登場する神々いますね、ギリシャ神話の神々。でも同時にこれはギリシャの人々の不安の表れでもあったんです。非常にこう神々というものが人間的です。ギリシャの文化においてはそこには妬みや憎しみや裏切りや騙し合いや復讐が満ちているんです。ギリシャ神話を紐解いていきますと、その物語は神が神を罰するんです。神の中にも序列があって、この高いところにいる神が神を罰する、つまりは当然この神が人をも罰するかもしれない。ギリシャの人々は不安に満ちていたんです。ある神はまだ私たちが彫像していなくて、鋳造していなくて、彫刻にしていなくて、拝んでいなくて、自分が拝まれていないということに対して怒っているかもしれない。そのことによって私たちを罰するのではないか、まあ、私たちが言うところの、使うところの、日本人が使うところの罰が当たるという概念ですね。お墓参りをしていないからこんな悪いことが起こったんだ、ご先祖様のたたりだ、罰が当たったんだ。もし本当にご先祖様がいるとしたらば、そんなですね、自分の子孫に罰を当てる、罰を与えるような、そんなのおかしいなと思うんですけれども、まあ、ギリシャの人々もですね、そんな罰が当たってはいけない、たまらないから、どこかに隠れているかもしれない、そんな神様に対しても、知られない神に、私はちゃんと私たちは拝んでいますよ、そういうふうにですね、作っていた祭壇があったというんです。パウロはそんな彼らのあり方に注目をします。あなた方が知らずに拝んでいるものを教えましょう。まだあなた方が知らない神があります。しかもその神は偶像の神ではありません。生きている誠の神です。この天地を作られたお方です。人によって使えられる必要があるお方ではなくて、すべての人に命と息と万物をお与えになったお方です。どれだけ宗教心が厚かったとしても、もしその対象と方向性が間違っているとするならば、それは意味がない。もし宗教というものが、ある人たちが言うように、結局その信じる人の心の安定のためでしょうと、あの人は本当に信仰を持っていますから、ですから心が安定しているんですよね、宗教ってそういう点ではいいですよね、という言葉をしばしば耳にしますけれども、単にですね、宗教が心の安定のためだけだとするならば、それは確かに何を信じても ヨアシの頭を信じたとしてもそれでもいいかもしれない。でも本当にそれが救いを求めてのもの、命を求めてのものであるとするならば、その対象が信じようとしている神が人によって作られた偶像に過ぎないのか、人が考え出した存在に過ぎないのか、それとも人をも作られた真実の神なのか、これは決定的なこと、大切なことではないでしょうか。神様は、聖書が教える神様は、私たちに知られることを願っておられ、求める者には拒むことなくご自身のことを知らせてくださる、そのようなお方だとはっきりと述べています。私たちが不安と恐れを抱きながら、知られない神になどと言わなくても良いことを感謝したいと思うんです。エレミア書の33章の3節で、預言者エレミアに対して神様はこのようにはっきりと述べられました。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答え、あなたの知らない理解を超えた大いなることをあなたに告げよう。私を呼べ、そうすれば私はあなたに答えると、そのようにはっきりと約束をされているんです。しかもこの神様を知るという営みは一度限りのことではなく、続いていくんです。続いていくんです。すでに信仰を持たれてバプテスマを受けられた方々は、ご自分がバプテスマを受けられた当時と比べて、今ですね、どのような違いがあるか、ちょっとですね、こう考えていただきたいと思うんです。バプテスマを受けた時はなんだかですね、よくわからなかったという方もいると思うんです。でもイエス様を信じるということに関しては偽りがない、その思いからイエス様によって罪許された、そのように告白をして、そしてバプテスマを受けたという方もおられるはずです。そしてあるいは本当に理解をして、理解をして聖書を学んで、そして理解をもとに分かったとバプテスマを受けましたという方もおられると思うんです。でもどうでしょうか。それぞれが受けられた時から今、その後の信仰の歩みを通して、あの時の理解というものが本当に私にとってわずかであった、でもその後の歩みを通してこの神様を知るということにおいて深められ増し加えられ続けてきた、これがほとんどの方にとっての実感ではないかと思うんです。このお方は生ける神、生きている神ですから、当然その信仰の歩みを通して聖書から、そして具体的な出来事や経験から、新たなことに私たちを導いてくださる、気づかせてくださる、教えてくださる、どこまでもどこまでもそこは見えないんです。その関係を深めることを許してくださる、私たちをその深みへと誘ってくださるんです。昨年末聞きました言葉の中で非常に印象に残っている言葉、そしてまた今年の新年になってから読みました言葉で非常に印象に残っているものを2つご紹介したいと思うんです。1つは、沿岸の被災地で信仰に導かれた一人の方が語られた言葉です。電話で話していました時に、クリスマス喜んでですね、教会に集われました。そしてそのクリスマスの後にですね、電話でお話をしました時にこんなことをおっしゃったんです。もっと早くにこのお方を知りたかった、もっと早くにこのお方を知りたかった、そのように語られたんですね。本当に沿岸の文化の中で全くキリスト教など身近にはない、背景がない中で、しかし次々と訪れるクリスチャンのボランティアの方々との関わりを通してイエス様を知り、そして信仰に導かれたその姉妹が、もっと早くにこの方を知りたかった。でも続けるんですね、言葉を。そんなことを言いますと他の人たちからは、いや今が時だったんですよ、これからですよということを言ってもらうんで、言われるんですけれども、そんなこともおっしゃっていました。 私もですね、思わずその方がそういう前にこれからですよって言おうと思ってしまってですね、言葉を飲み込んだんでしたけれども、でもですね、その方の知るということ、この方を知りたかった、この言葉にですね、非常にこう感動を覚えたんです。ただ知識としてということではなく、この方を知るということ、それは生きたこの方との関係が築かれていることの証に思えたんです。もっと聖書の知識を増やしたい、確かに必要です。でもそれだけじゃない、この方を知るということ、もう一つの、これは新しい年になって届いた年賀状の中にあった言葉なんですけれども、進学校時代の恩師のその奥様が書かれた文章だったんです。年賀状に書かれていたんですけれども、もう70代のそのような奥様なんですけれども、こんなことを書かれていたんです。さて、信仰生活も振り返れば早幾十年、信仰の箱を開けてみたら、自分の思い描く神様ではなかったというのが正直な告白です。いかに自身の神概念が稚拙なものであったか、聖書を読むほどにその落差はひどく恥じいるばかりです。このように書かれていたんですね。分かったと思って信仰に入った、でも自分が思い描いていた神様というものが、この聖書を通して誠の神様を知れば知るほどその落差が激しい、いかに自分が思い描いていた神概念、神様というものが稚拙なものであったのか、深みがない浅はかなものであったのか、ということをこの幾十年かの信仰の歩みを通して教えられ続けているというんですね。70代を迎えられたその姉妹が、私はたどり着いたではない、知り続けている、この方のことを知り続けている、まだ言葉がですね続くんです。とりわけ初期の段階でした、永遠の命、いわゆる天国ということだけでなく永遠の命のことなぞ考えにも入れていなかっただけに、意外なおまけがつきました。ところがこのおまけこそがメインプレゼントであり、教理の根幹を成しているものであることが分かりました。肉体的命が朽ち果ててもなお生かされる、それも永遠に、涙も悲しみもないイエス様の御国において生かされる。年を重ねた私にとってこのことは大きな慰めとなり、励ましとなっています。この命という言葉、この方が書かれているのを読みましたときに思い当たったのはですね、この方、このご夫妻は息子さんを亡くされているんです。まだ若くしてですね、息子さんを失われて、そしてそれがですね、一人息子だったんですね。一人息子で、やっぱりこの命の問題、そして永遠の命の問題、初めに神様を信じた、知ったと思った時には、この永遠の命に対する理解というものもまだまだ浅かった。しかし知れば知るほど、この永遠の命こそが私たちにとっての誠の希望である、このことを教えられていますというわけです。何かですね、私はこの年賀状を読んで大きな励ましを受けたんです。同時にまた新しい年に向けた一つのことを教えられているようにも思ったんです。知られない神にではないんです。私たちにはご自身を明らかにし続けてくださる、知った、たどり着いたではない、どこまでもどこまでもその関係を深めることを許してくださる、御言葉を通して教え続けてくださる、そのような神様がおられる、この神様のことを知り続けていきたい、求め続けていきたい、皆さんそのように思われないでしょうか。新年の歩み、まずは知られない神にではない、本当に不思議な神様の導きによって私たちにご自身を知らせてくださった、知らせてくださる、知り続けてくださる、知らせ続けてくださる、この神様に礼拝を捧げることができる幸いを感謝いたしましょう。そしてさらに深く深く、昨日よりも今日です。そして 今日よりも明日、日々の歩みを通して御言葉とのその向き合うことを通して、神様ご自身との時間を通して、あらゆることを通して私たちにご自身を教えてくださる、知ることを許してくださる神様を求め続けていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。私たちの天にいらっしゃいます父なる神様、尊い皆を賛美いたします。あなたは計り知れないお方、この天地を作られ、また私たちに命と息と万物とをお与えになったお方、私たちの視点の本当に小さいことを、間近であることを、狭いことを思います。しかし主よ、あなたはそんな私たちの思いを引き上げ、同時に思いを深く深く掘り下げさせてくださり、まあ、新しいこと、目新しいこと、耳新しいことに振り回されるような、そのような社会の中にあって、しかししっかりと根を下ろして神様との関係を築き、一つ一つの物事に対して考え続けていく、そのような歩みへと導いてくださっていますことを覚えて、心から感謝いたします。同時に、知られないお方ではなく、ご自身を明らかにしてくださり、私たちの前にご自身のその性質を、また私たちとの関係を明らかにしてくださり、深めさせてくださり、今もこの礼拝に私たちを招き働いてくださっている、そのようなあなたを覚えて心から感謝いたします。新年の歩み始まっています。どうか私たちがこの日々の歩みを通して深く主を知り、また自分自身を知り、隣人を知り、神様が私たちに与えてくださった御言葉の奥義がどれほど確かなものであるか、偉大であるか、ますます知らされていくものとさせてください。すべての歩みを主にお委ねし、私たちの救い主キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。